穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは、スピリッチにようこそ。今日のゲストは2人いらっしゃいます。魔法の質問家の松田美博さんと、ライフストリーの創始者の松田若菜さんです。今日はようこそ来てくれてありがとうというか、実はね、お二人の素敵な沖縄の、お家にお邪魔して、はい、今日は収録させていただきます。今日はありがとうございます、はい、
よろしくお願いします。
で、今回もしかしたらですね、お二人のことを初めて知る方もいらっしゃると思うので、はい、少しずつ自己紹介していただいていいですか。
はい、松田美博と申します。僕は、質問の研究をしていて、どんな質問を自分に投げると人生が豊かになるかというのを十数年間ずっと研究していて、質問に関する書籍も40冊ほど出してるんですが、今日もねそんな話になるとは思うんですが、いろんなところに旅しながら暮らしておりますが、今は沖縄におります。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、はい、若菜です。私は、まあ、一緒に、まあ、夫婦なので、うん、夫婦として一緒にライフトラベラーという生き方を発信させてもらったりとか、あとはライフツリーという生き方を発信させていただいていて、まあ、講座とか、まあ、カードとかをオリジナルで作らせていただいて、その生き方を、自分を生きる、調和を持って自分を生きるという生き方をみんなで一緒に発信してやっています。
はい、はい、そうなんですよね。でも本当に私はラッキーだなと思うのは、うん、お二人はあちこち、世界あちこち旅をしながら暮らすように、うんうん、その土地で、まあ、人生を営んでいるというかね、うん、そんな感じなんですよね。で、私自身もあちこちね、旅をしているので、そのところですごい接点があるなと思ってて、で、いつか一緒に旅に行きたいなと思ったら、ね、クルーズ誘っていただいたり、うん、私も実はクルーズが好きでね、そんな中、今日はですね、本当に二人はライフトラベラーというふうにね、コンセプトをこの世界にね、発信しているんですけれども、で、今やね、ちょっとコロナ禍の中で、実際に、海外にね、うん、旅しながらその、街で生活するということが、まあ、できなくなったじゃないですか、うん、その後そのライフトラベラー として、うん、この沖縄に移られて、どんな感じで生活されてるんですか。
うん、どんな感じで生活してるかというと、うんうん、朝ゆっくり起きて、うん、ゆっくり昼ご飯を食べて、お仕事をして寝ると。
普通あ、でも結局なんか今はその海外とかいろいろね行けないけれども、うん、まあ、沖縄にいてもご縁がある人たちと、ご縁がある場所で本当にいろんな出会いやなんか機会を一緒に体験させていただいたりとか、まあ、お仕事させていただいたりしているような感じで、うん、まあ、いろんなとこに行ってないけど生き方とか暮らし方は変わってないっていう感じ。
結局そうですよね。そのライフトラベラーというのはこうなんか旅するけれども旅じゃなくて、そこで生活するっていうことをやられてたわけですよね。だからその基本的なところはもう全く沖縄に来ていたも、はい、移っても変わらない、
はい、
でもなんか何かこのコロナ禍の中で世界外、つまりは違う国で、生活するように旅をすることがこうある種、まあ、やってたことが閉ざされたわけじゃないですか、うんうんうん、そんな中自分たちはここに来て何をしようと思われたんですか、うん、この沖縄にっていうのは、
そうだな。でもなんか正直沖縄って外国みたいな感じで、うん、僕にとっては、
あ、なるほどね、
まあ、その山形生まれの僕にとってはもう海を越えた 他の国っていう感じなので、うんうん、そういう意味ではなんかこう生まれ育った国でずっと暮らしてるというよりも、うん、ちょっとだけ異国で住んでるみたいな感覚はありますね。
異国感はここはあると、
はい、
うん、
赤は
そうだね。あでもそもそも沖縄に住もうって決めたのは別にコロナになったからではなくて、うん、なかった
、その前からね。
その前になんか本当にまあこれだけたくさんのご縁がある土地というか場所に行かせていただいているっていう中で、やっぱりどこかにしっかりと自分の根を張れるグラウディングできる場所があることが大切だなってずっとかねがね思っていて、でなんかその場所をずっと探してたんですよね、うん、でその時ある時、まあ、インスピレーションで沖縄って来て、はい、で本当にその次の日にこのお家が
見つかった
見つかっちゃって、でなんか本当にそういう流れが先にまずあったっていうのが一つあって、はい、でなんか本当に、まあ、ちょっとお家が古い、外人住宅に住んでるので、そのリモデルとかで時間がかかってやっと住めるってなったのがちょうどコロナ禍でみんなが自粛しなきゃいけないっていう時だったんです。
に出来上がった
出来上がった、
うん、本当は1年早くこうこちらに拠点っていうかね、たくさんの、まあ、多拠点、
うんうんうん、
多拠点の中の一つとして沖縄を考えてたんですね。ちょうど覚えてたのはなんかスペインのどっかにもなんか拠点を持ちたいっていうおっしゃってたのね、
はい、探しに行ったりもしてたんだ
よね、はいはいはい、ね、まあ、そんななんか本当にご縁とタイミングで沖縄にまあこう根を下ろすっておかしいけど、うん、ちょっとグラウディングできる場所ができて、うん、でまず最初はでもやっぱりこう自分たち の, あの空間というか居場所作り、
うん
うん、から始まって、でなんかあのその中で自分たちが何が心地がいいのかとか何を大切にしたいのかっていうところをなんかこう外にいろいろ出かけたりとか新しい体験をしているだけではわからない部分に気づくことができたのがその最初の部分で、うんうん、はい、でなんかそこからあの自分たちの居場所がしっかりと自分たちなりに気づけたなって思ったところくらいからなんかまた第二の変化が来て、
第二の変化がやってきた。それはどんなことなんでしょうか。
まずね、あの家族のような仲間たちがうちはたくさんいるんですけど、
この家族のようなっていうところを聞きたいですよね。本当はこの親戚縁者とかじゃなくて全く血のつながらない、まあ
そうですね、
仲間ですよね。
全く血がつながってないけどなんか魂はつながってるみたいな不思議な仲間なんですけど、うんうん、まあ、一緒にね仕事ライフワークや仕事とかも一緒にしているし、そのもう家族ごとでみんなで一緒に人生を生きている人たちなんですけど、うん、その人たちは、まあ、もちろん沖縄に住んでたわけではなく
ないんですよね。
各いろんな場所に住んでたんですね、うんうん、でなんかその人たちを呼びたいなって思ったんです。
呼びたいなって思った。
そう、
うん、三浦さんもそう思ったんですか。
そうですね、それは
仲間がやっぱり沖縄にも拠点を持てばいいなって思った。
ああでもな、拠点を持てばいいなって感じではないな。
そう
だね、
それともちょっと違
う、それとも違う、この呼びたいな、
ね、なんだろう、ね、例えば自分たちがこう安心して暮らせる場ができた時に、うんうん、やっぱりなんか大切な人たちとその暮らしを分かち合いたいって思うんですよ。
ああ、ここはねそんな場所ですよね、
うんうんうん、
その出来上がって本当に、うん、ねすごい、あのこの 外人ハウスって言って広いんだけれども、うん、築数が、ね、
60年ぐらいですね、
古いんで、そのもう本当に床の下に何があったんですか、うん、床
炭
を置いたりとかね、
まあそうですね、
いろんなこう深このね、すっごいこのなんかリモデルにすごく、うんうん、あのもう本当に自分たちの、 あの素敵な空間を作るってコミットしてましたよね、うんうん、またそれが得意なのね。
いや
得意だと思う、
うんうん、まあ、そんな、そうですね、だからなんか本当にこの空間もそうだし、うん、沖縄でなんか暮らしていくうちに見つけた私たちがいいなって思うお店とか、うん、食べ物とか
もうね
時間とか
そうですよ。もうその、 あのポッドキャストでおあの沖縄グルメというか、なんていうかな、なんとも言えないこの、 あのラトラライフトラベラーおすすめのお店っていうのでシリーズができると思うので、ね、うん、ちょっと今回は今聞かないけどね、あの違うタイミングでもういろんなお店をね、本当に若菜ちゃんあの紹介してくれるから、私も本当におかげで引っ越し、でも引っ越したタイミングがほとんど、ね、
一緒だったん
ですよ、あの示し合わせてないけれども、 だからそういうなんかタイミングっていうのが合ってたから、こっちに来た方がよく合いますよね。
そうだね。
だってお互い違う国にあっちこっち行ってたのが、まあ、
確かに確かによ
く考えたら結構そうばったり会えるタイミングっていうのが、
うん、は
い、ありがたくね。だからその呼びたいと思って、うん、そのここの空間をなんかこんな感じのライフスタイルを一緒に体験したいって思われたんですかね。
そうですね、一緒に体験したい。そうですね、なんか本当でもそんなに 大きなことではなくて、なんかこう沖縄の中で感じるすごいちょっとほっとした感覚とか、うん、なんか風がめっちゃ気持ちいいんですけど、うん、その風を一緒に浴びたいなとか、あ、ここでお茶飲んだら絶対あの子たち喜ぶなとか、なんかそういうのがずっと2人で暮らしてた時もずっとあって、そうなった時にそれをなんかみんなに体験させてあげたいみたいな勝手な思いなんですけど、そういうのがね結構2人の中に芽生えてきて、でそこからどんどんね仲間たちが引っ越してくれて、引っ越してきてくれて、
早かったですよね。なんか
そうですね、もう1年ぐらいで多分な
20〜30人ぐらい。
そうですね、
それは別に
家族ごと
にこうしましょうねって言ったわけじゃないのに、はい、自然にこう、あの、話してたらそういうふうに、
そうですね、皆さんのタイミングで皆さんにぴったりの土地にそれぞれが住み出してきて、うん、でそのみんなも本当にあのコミュニティ持ってる人たちなので、うん、その周りのコミュニティの人たちがまたどんどん引っ越してきて、で今すごくたくさんのもうビレッジみたいな感じで、
もうどうしますっていう感じです。
めっちゃ
楽しいビレッジになっちゃってね、なんかそれを聞いててね、私本当に思うんですけれども、はい、あの次回はそのあたり、うん、そのきっとね、あの自分もどっかに移住とかね、国内の移住とか、はい、そういうコミュニティって気になるなと思うけど、うんうん、なんか自分はその魂の家族ってどんな風に出会えるのだからとか、どうとか、いろんな思いを持ってている方が聞いてくれていると思うので、うん、そのあたりのそういったコミュニティってどんな風にこう、うんね、作ってきたの、何気に自然発生のように見えるけれども、なんか思いがなんかあった2人のね、そしてみんなすごいハッピーじゃないですか、うん、なんかこう時々ギャザリングというか、なんかコミュニティのギャザリングしてて、ちょっとふっといたらこうね、お邪魔してて、この間なんかもうあの山形のさくらんぼのね、もう
食べる会
で、私がいや山形といえば佐藤錦ですよって言われ、うん、いえいえ佐藤錦以上のものがあるんですって言ったらね、なんかなんだっけ、大正錦っていうの知らなかったんです。生まれて初めて食べたけど、もうなんかね、もうプチプチで、もうなんかみずみずしくて 甘くてっていうか、なんかね、それがもう今でも忘れないぐらい、それなんかね、自分のふるさとのお友達が農家で作ったものをこうやってみんなに分かち合いたいっていう、そのなんかこのプロセスもやっぱりありがたいなって思って聞いてたんで、それもやっぱり自分のこのコミュニティのメンバーの一人が遠くに住んでてもそうやってこのやってることをちゃんとここで分かち合ってるというのはすごいなと思ったんですよね。だからあの次回もですね、このお二人に登場していただき、そのあたりのことを聞いてみたいと思うので、皆さん来週も、ね、視聴してください。どうも今日もありがとうございました。それではまた。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。